解説カフェの時間です。第2英会日担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博が本日もライブ生放送でお届けをいたします。皆様最後までお聞きいただきますようにどうぞよろしくお願いいたします。はい、本日ですね、9月の12日の火曜日、お昼3時半を回ったところでございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。ちょっとね、天気がですね、まあ、これ1時間近く前から天気がちょっと怪しくなりまして、ちょっとね、今、この、商店街の前で、ね、ちょうどね、空は見えるんですけども、やっぱ暗くなってまして、雨もね、結構激しく降ってるな、というところでございます。ちょっとね、雨がね、激しくなってますので、こうね、商店街の前歩いておられる方もね、皆様傘を、まあ、お持ちになってるところでございますけども、ちょっとね、車を運転されている方とかですね、まあ、これからまたお出かけになる方はですね、ね、ちょっとね、雨が、ひょっとしたらしばらく続くかもしれませんので、ご注意をいただきまして、まあ、安全に移動いただければというふうに思います。はい。まあ、9月ね、なりましてね、どうでしょう、先週ぐらいから、もう夜も本当に暑くてですね、まあ、夜中まで冷房をかけてたというところも、ね、方も多いかなと思うんですけども、まあ、我が家もね、まあ、8月末ぐらいまではね、まあ、ちょっと深夜もちょっとね、遅くまで冷房をつけて、明け方になって切るみたいな感じであったんですけどもね、まあ、さすがにね、先週ぐらいからね、もう冷房は、夜はちょっといらなくなってきたのかなというところでね、まだまだね、日中はね、最高気温が30何度とかいうことでね、まあ、まあ、真夏日が続くというふうなね、天気予報もありますけどもね、まあ、ようやくね、まあ、少しずつ、やはり秋は近づいてきているのかなというふうに思います。はい。まあ、前回ですね、8月の、末にですね、まあ、MC 勢ぞろい第5週ということでね、まあ、放送もさせていただきまして、そちらの方もね、まあ、お聞きいただいた方もいらっしゃるかとは思うんですけども、まあ、ちょうどね、その時ね、何話したかと申しますとね、まあ、この夏って何してたということでね、まあ、それぞれね、まあ、皆さん、お話をされたというところなんですけどもね、まあ、私はね、まあ、その時、まあ、僕、久しぶりさんにね、開催されてるね、まあ、こう、地元の夏祭りの話をちょっとしたところなんですけども、そう、まあ、ちょうどね、その時ね、ネタをね、もう一個実は今用意してたんですけども、まあ、ちょっとね、これ、まあ、まあ、7月の終わりから8月の頭、ちょっとね、まあ夏休みにしてはね、ちょっと最初の方なのでね、ちょっとまあ、少しまあ前の話になっちゃうんですけども、私、まあ趣味はね、決してそんなに多い方ではないんですけども、まあ昔からね、まあサッカーの試合をね、まあ見るのが好きで、まあ特にね、まあ J リーグとかだとね、まあ当然スタジアムに見に行くこともあればね、まあ有料放送でね、視聴することもね、結構まあ多くてですね、まあ、ずっと、まあ、サッカー好きで見てるんですけれども、まあ、ちょうどね、これ、世界的にね、有名なチームで、まあ、パリ・サンジェルマンというチームが、ございまして、ちょうどね、7月の終わり下旬ですね、ちょうど大阪にね、まあ、3試合ほど、2試合ですかね、大阪では、試合をしに来るということでね、まあ、そのうちのね、まあ、1試合、ね、これ、パリ・サンジェルマンでね、まあ、このJリーグのセレッソ大阪の試合をね、まあ、子供を、と一緒にね、まあ、見に行ったというところなんですけども、まあ、やはりね、世界のね、有名な選手の試合を見るとなると、なかなかね、まあ、普通のね、J リーグではなかなかね、まあ、見れないということもありましてね、まあ、試合会場もね、まあ、かなりのね、まあ、人が、お客さんもね、まあ、来ていたということで、まあ、子供たちね、まあ、私の子供もね、まあ、サッカーのね、チームに入ってますので、まあ、少しでもね、何か感じてくれたらいいなということでね、撮影の方は、観戦の方ですね、しに行ったというところなんですが、うん、どうですかね、まあまあ、海外の選手でね、まあ、本当ね、ニュースでもよく出たんですけども、まあ、ネイマール選手とかね、まあ、ずっと出てほしいとね、まあ、皆さんこう、思っててね、コールとかもね、かかったんですけど、怪我がね、実はあったということのようで、まあ、結局ね、試合にはね、まあ、出なかったというところなんですけども、まあ、この海外のね、チームの試合を見て、まあ、感じたところっていうのは、まあね、身長っていうかね、体格は日本人よりもね、まあ、全体的にやっぱりこう、大柄といいますかね、背も高いかなって感じますので、こう、一歩一歩のね、こう走る、こう、もう本当に一歩一歩がね、もう、 足が長いんでしょうかね、日本人よりね。やはりね、足が長い分、足が速く感じると言いますか、一歩一歩が長い分ね、まあ、速く、まあ、前に行くというか、そういった意味ではね、まあ、日本人ってまだまだね、まあ、外国に比べると小柄な部分もあるかなと思うんですけれども、とはいえ、まあ、日本人もね、まあ、サッカーのね、ワールドカップにもね、もう連続で試合に出場したりとかいうことで力はつけてきているので、非常にね、世界的なね、有名なチームとの、まあ、試合を見るというのはね、まあ、見応えがあったところであるんですけれども、まあ、まあ、試合はね、まあ、この、まあ、J リーグのセレッソ大阪がね、まあ、3対2で勝利をしたというところで、まあ、それもね、まあ、3対2ということでね、ゴールはね、まあ、5ゴール、まあ、トータルで見ることができましたのでね、まあ、そういった意味ではね、まあ、見応えのある、まあ、試合になりまして、まあね、行くまでね、ものすごい人だったんでね、まあ、スタジアム入るまで結構ね、まあ、大変だったんですけども、また、7月のね、まあ、下旬ということで、ね、非常に、まあ、蒸し暑い、時だったのでね、もうね、まあ、熱中症にならないかなって心配したんですけどね、そこはね、まあ、夜の試合だったのでね、まあまあ、大丈夫だったんですけども、まあ、こういった思い出も、まあ、ありながら、またね、こういう機会があったらね、まあ、そういう世界のね、てかね、世界的な有名なチームの、まあ、試合を見に行けたらいいなという、まあ、そういった一日もございました。本日もですね、ラジオの前の、あなたのメッセージを、お待ちをしております。メールがですね、784@narafm.jp、784@narafm.jp、まあ、ファックスは0742207840、またね、nara.fm のホームページのメッセージリクエストフォーム、まあ、こちらからもですね、メッセージを送っていただけますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。はい、で本日ですね、まあ、ちょっと何お話しようかなということで、まあ、考えてきたんですけども、皆様これね、まあ、リスキリングなんてね、こともね、最近ね、報道とかでもね、ちょっとよく、出てくるので、そういった言葉はね、まあ、こうリスキリングって何っていうと、学び直しというふうに日本語では訳すようなんですけども、これ、まあ、国の方がですね、まあ、来年度の、まあ、これ、雇用保険、まあ、ちょっとね、税金とはちょっと少し離れるかもしれないですけど、まあ、雇用保険制度のね、まあ、改正に向けた、まあ、議論を始めたということで、まあ、その中でですね、まあ、一つはね、まあ、リスキリングであるとか、まあ、その他ですね、まあ、子育て支援とか、まあ、そういったところのね、まあ、制度に関して、ちょっと今後、まあ、法律改正をまあ考えるというような、まあ、報道が出ておりまして、まあ、これですね、まあ、何をまあ、変えるのかということでね、まあ、今日お話したいのは、まあ、この中の、いわゆる教育訓練給付制度というところをね、ちょっと掘り下げてお話したいなと思ってたんですけども、要はこれなぜ、まあ、こんなことを、まあ、まあ、議論を始めたかというとね、まあ、これ6月にですね、まあ、これ国の方、まあ、岸田政権の方で、まあ、いわゆる骨太の方針なんてね、よく言われますけども、そういったね、6月に閣議決定をされた方針の中にですね、まあ、いくつかやっぱ方針がね、ありまして、その中の一つがですね、この国の資料を見てますとね、リスキリングってね、まあ、よく報道では出るんですけど、これ、国の資料で文字に直してるのを見るとね、リ・テン・スギに、スキリングってなってて、まあ、再度、まあ、学ぶという意味なんですね。このリ・スキリングによる能力向上支援、まあ、これをね、まあ、要は国として、まあ、積極的に、まあ、今後取り組んでいこうとしている。ようでして、まあ、その中でですね、いわゆる教育訓練給付の拡充、教育訓練中の生活を支えるための給付や、融資制度の創設についても、まあ、検討するというようなことが書いてありまして、まあ、ここはですね、まあ、雇用調整助成金でね、特にコロナ禍、まあ、特に3年前、2年前、特にですね、会社でね、やっぱりちょっとしばらく休まないといけない業種もあったと思いますので、まあ、そういう時にはね、この雇用調整助成金というのはね、非常に役に立った制度であるんですけれども、まあ、ここもね、休業の場合だけではなく、教育訓練によってもね、使えるようにするということがね、まあ、大まかな、まあ、一つの方針ということで、掲げられているんですね。まあ、あと、 これ何ヶ月か前ね少しお話したかもしれないんですけど、まあ、これ成長分野への労働移動の円滑化という言葉が書いてまして、これ何やねんというところなんですけど、これ失業保険ってね、今日ラジオの前の方でもね、こう仕事を辞めてね、次どっか会社に転職するまでの間、失業保険のね給付っていうのを受けたことがあるという方も、ね、いらっしゃるかもしれません。これですね、自分の都合で辞めた場合というのはね、ちょっと確か、3ヶ月ですかね、私の記憶が間違ってなければ、だから待機期間があってそこから給付を受けれる、制度であったかと思うんですけども、もうこれは会社都合で、退職したような場合ですと、その3ヶ月の待機期間がね、なくもらえるとか、まあ、そういったね、まあ、失業給付の制度があるんですけども、もうこれですね、まあ、失業給付の申請前にこのリスキリングに取り組んでいた場合などは、もう会社都合と同じようにね、もうすぐもらえるようにしようとかいうことも考えているそうで、まあ、ここですね、そこで少し触れたのがね、これ退職所得課税制度の見直しを行うということで、ね、ここに書いてましてね、まあ、これがね、ちょっとニュースにもね、まあ、なったところにはあるんですけれども、もし時間があればね、この退職金の、まあ、税金が変わったらどうなるのというのは、まあ、ちょっともしお時間があればちょっと少し、まあ、掘り下げればと思います。まあ、あとはですね、この中で書いてるのがね、まあ、この多様な働き方の推進ということで、この雇用保険というのはね、まあ、1週間にですね、まあ、継続的にね、まあ、20時間以上で、まあ、お仕事をされる、方についてはね、まあ、加入義務があるというふうにされておりますけれども、ここをね、この資料によりますと、週所定労働時間20時間、未満の労働者に対する雇用保険の適用拡大について検討し、2028年度まで、まあ、5年後ということですかね、をめどに、実施するというね、まあ、そんなこともね、ちょっと書いて、ございます。あと、まあ、この加速化プラン、この少子化対策ですね。まあ、ここに関しても、いわゆる児童手当の拡充とかですね、奨学金制度の充実など、高等教育費の負担軽減とか、あと、この年収の壁への対応とかね、まあ、いわゆる所得税のね、非課税枠を超えたら税金がかかるとか、社会保険になりますとね、まあ、配偶者の方のね、扶養に入れる金額の、まあ、一般的には130万円、まあね、会社規模によってはね、まあ、106万円というところもある、ですけども、まあ、そこのね、対応とかも、ちょっと今後検討するというふうになっております。で、まあ、この、まあ、リスキリングによる、まあ、能力向上支援というところで、まあ、現在でもね、これ教育、訓練給付制度というのは実施は、されているんですけども、まあ、ここですね、今日ちょっとご紹介できたらということで、ちょっとお話できたらと、ここで資料を持ってきました。このそもそも、教育訓練給付制度というのは、これ働く、これ国の資料によりますと、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、まあ、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に受講費用の一部が支給されるものですということでね、これまあ、いろんな、ね、講座これ国から指定を受けている講座がね、約1万4千ほど、まあ、あるそうで。
こちらは、防災、奈良市です。当地域に、洪水、警報が出ました。今後の気象情報に注意してください。こちらは防災奈良市です。 当地域に洪水警報が出ました。今後の気象情報にしてください。こちらは防災奈良市です。当地域に洪水警報が出ました。今後の気象情報に注意してください。こちらは防災奈良市です。
番組の途中ではありますが、ここで洪水警報の発令がされました、先ほどの大雨警報に続いて今度は洪水警報が出たということです。皆さん今後の情報に注意して、ください。今後の情報に注意してください。それでは伊豆田先生、続きをよろしくお願いいたします。
はい、生放送ということでね、ちょっと気象情報が入りましたので、ちょっと中断させていただきました。じゃあ、続き始めたいと思います。ちょっと話が途中になったので、ちょっともう一度戻りましょうかね。この教育訓練給付制度なんですけども、そもそも、これ、働く方々のね、主体的な能力開発、キャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図るということを目的として、これ厚生労働大臣が指定する教育訓練を終了した際に受講費用の一部が支給されるものというふうにされています。これがですね、今国の方では約14,000講座、めちゃくちゃ多いですよね、まあ、指定されておりまして、これ内容によってはね、書類によって、受講費用の 20%、上限を10万円支給されるもの、また別の、ものですと、受講費用の 40%、上限20万円を支給されるもの、また、一番大きいものになりますと、最大で、受講費用の 70%、年間上限は56万円で最長4年にわたって、支給されるものが、まあ、あるということなんですね。で、まあ、どういったものがあるかというと、後ほどちょっとご案内するとして、そもそもどういう方が受けることができるのということなんですけど、これ雇用保険にね、まあ加入しているということが一つの条件になりまして、まあ一つ目の条件として、その受講の開始日の時に在職中で雇用保険に入ってますかっていうことですね。で、これでイエスかノーか。で、イエスの場合ですとね、今までに教育訓練給付を受けたことがありますかないですかということ。これで受けたことがない方は、雇用保険の加入期間が1年以上で、先ほど少し申し上げたこれ専門実践教育訓練ということで、まあ、いわゆる最大7割支給受けることができるというものは2年以上雇用保険に入ってますかということですね。あと、この教育訓練給付を、ね、まあ、受けたことない方でもです、ね、受けたことある方でもですね、まあ、前回受けてから3年以上経過していると対象になると。また今ね、在職をしていないという方についても、退職してからね、原則1年以内ということであればね、給付が受けられるということになっております。これですね、まあ、先ほどもね、ちらっと申し上げました3種類パターンがありまして、まあ、どういったものがね、まあ、それぞれ何割受けれるかというのもちょっと、まあ、あるんですけども、これもう、まあ、先ほど申し上げたように1万4000ほど、種類がありますので、何から言いましょうかね。まず一般教育訓練と言われるもので、受講を、ね、終了すれば、2割、支給されるものの例と、いうことで今掲げられているのが、
例えばね、まあ、我々の近いところで言いますとね、簿記検定試験とか、まあ、あと、英語関係になりますとね、TOEIC とか、あと中国語検定試験、あと、建設業、経理検定とかね、まあ、あと、情報関係のね、資格ですとね、このウェブクリエイター能力認定試験とか、あと CAD 利用技術者試験とか、あとマイクロソフトオフィス、スペシャリストのね、資格とかもありますね。まあ、その他2割の対象になるものとして、まあ、インテリアコーディネーターとか、まあ、あと、これ大学の関係になりますよね、修士課程、まあ、博士課程なんかもね、まあ、対象になるというふうにされております。あと、4割のね、対象になるものとして、ここでね、まあ、我々もね、これ昔働きながら確か支給していただいたことあると思うんですけど、税理士のね、講座とか、まあ、社会保険労務士、まあ、行政書士、司法書士とか、まあ、そういった、まあまあ、国家資格ですよね。まあ、そういったものとか、あと、これ運転免許関係になりますよね。まあ、大型自動車のね、一種二種免許。あと、まあ、大型特殊自動車免許。あと、普通自動車のね、第二種免許とか。あと、玉掛け、フォークリフト運転、高所作業車運転とか。まあ、そういったね、ちょっとね、本当に工事とか、まあ、いわゆる業務でね、乗るような車を乗るための免許なんかもね、費用の 40%、まあ、上限としては20万円の対象になるということになっています。あと、介護関係になりますと、介護職員のね、初任者研修とか、あと、介護支援専門員実務研修など、まあ、そういったね、ものも、対象となっております。あとね、まあ、自動車整備とかね、そういうのも4割の支給の対象というふうになっておりまして、まあ、それ以外にですね、7割、これがね、非常に、まあ、費用としては大きいんですけど、費用最大 70%、まあ、4年間にかけてね、最大224万円ということなんですけども、まあ、看護師さんとかね、保健師さん、介護福祉士さん、あと、理容師さん、美容師さん、あと、保育士さん、あと、歯科衛生士さんとか、あと、柔道整復師、まあ、医療系ですよね、が結構ね、最大7割の、まあ、支給対象になる、ものとしては多いなというところと、あとはね、まあ、調理師さんとかね、いうのもありますね。まあ、あと、他7割のね、最大対象になるものとして、掲げられているのが、まあ、法科大学院とかね、まあ、そういったものもね、対象ということになっております。こういうね、これ知らなかったらね、本当に、授業をね、受けて、まあ、それで、まあ、勉強にはなるんですけども、ただ、働きながらね、勉強するっていうのは、ね、こういうシーンをね、国はやってくれてるということなんですよね。で、この中でもね、その4割対象、7割対象というね、まあ、給付に、受けようとした場合にはですね、これ勝手に受けるんではなくてですね、事前に、これ、キャリアコンサルティングということでね、まあ、これ、ハローワーク等でね、ちょっと事前に予約をして、まあ、受けないといけないそうなんですけども、これはね、給付をね、時効を始めれば1ヶ月前までね、終えないといけないということで、なっておりまして、まあ、これまあ、場所はね、ハローワークでね、まあ、行われるそうなんですけど、まあ、これハローワークのね、職員ではなくて、まあ、そこからね、委託を受けた民間の会社の方がですね、訓練前にですね、まあ、キャリアコンサルティングを行うというふうになっておりまして、まあ、1時間ほどのようなんで、まあ、ネットの記事とかによるとね、まあ、1ヶ月、1時間ほどなんですけども、まあ、いろいろ、まあ、聞き取りとかね、まあ、そういうのを受けるということだそうです。まあ、まあ、これをね、先に受けて、なおかつ、まあ、1ヶ月前までにはですね、その受給資格、まあ、雇用権ね、まあ、1年以上、まあ、資格によってはね、2年以上入っているかどうかなどのね、まあ、確認をしてもらってから、この講座の受講をしていくということなんですね。まあ、それで、終了してから1ヶ月以内に支給の申請をするという流れになっているそうですけども、で、まあ、ざーっとね、そこまで申し上げたんですけど、まあ、私はね、まあ、まあ、税理士なので、まあ、税理士の資格でね、どんなものを今、対象になっているのかなということで、ちょっとね、 これもね、どういう口座が対象になっているかって、まあ、公表されてるんで、ちょっと見てみたら、まあ、私もね、これ昔、ね、毎年ね、辛い思いして受験の勉強したんですけども、まあ、いわゆる通学でね、いろんなね、予備校と言われるところがありますけれども、まあ、そこのね、税理士講座はですね、まあ、大体ね、税理士試験っていつも、まあ、8月に行われるんで、こういったね、受験のコースになりますとね、まあ、9月から、7月で行われることが多いんですけど、まあ、そういったコースがね、まあ、いわゆる、まあ、一般講座ということで、おそらくこれ、一般で書いてある2割の対象なのかなと思いますけども、中にはね、まあ、関西だとね、まあ、それぐらいの講座ばっかりでした。あと、東京方面になりますとね、まあ、まあ、こういう名詞ちょっと言いませんけど、まあ、とある、まあ、大学院のね、まあ、2年間通うコースだとね、まあ、費用としてやっぱり90万円近くかかるとか、まあ、あと、これも2年間ですね、多分日中通うんだと思うんですけど、これも、まあ、270万円余りかかるとか、まあ、そういったことでね、まあ、最大、年間、56万円というのが、まあ、2年間受けるとか、ことができるものもね、あったりするので、まあ、大学院をね、日中通うとなると、本当に授業料大変なのでね、もしね、こういったね、勉強されるという方がもしいらっしゃるのであればね、まあ、こういった制度もご検討いただけたらというふうに思います。はい、本日もですね、メッセージいただきましてありがとうございます。ゆずさん、こんにちは。さっきの緊急放送は驚きましたね。大雨洪水警報は子供の頃は学校が休めて喜んでましたが、大人になると嫌ですね。先生気をつけてお帰りください。ありがとうございます。今日お話しされていたことは、いわゆる職業訓練のことでしょうか。私は昔パソコンの職業訓練を受講したことがあります。パソコン教室なんて高くて自分じゃなかなか通えないから、とても安い費用で勉強ができて、その後の仕事に役立ったということで。そうですね。これちょっとね、私も、ここはちょっと詳しくないんですけどもね、職業訓練と言いますと、まだハローワーク主催でね、訓練をやっているというのも聞いたことがありますので、ひょっとしたらそちらかもしれません。ピーチクパーチクさん、ありがとうございます。伊佐先生、今、国家資格を得るために受験勉強をしています。資格を得るためには、学校に半年通わないといけない。その学校の授業料を教育訓練寄付制度を使うと半額も出てきました。制度を使うためには有識者で、有職者で雇用保険を支払うことが条件となっていました。これおそらく、この制度になるんじゃないかなと思います。タクタクさん、先生こんにちは。こんにちは。リスキリングは初めて聞きました。1万4000円も口座があるんですね。お金に関して、いろいろな情報がある中、わかりやすく教えてくださり、ありがとうございます。どういたしまして。ということで、あとね、最後に、この、夜給付金、これ当然お金をね、当然国から支給されるということなんですけども、この教育訓練給付ってね、所得税はね、非課税ということになっておりまして、まあ、これはね、雇用保険法という法律の中でね、まあ、決められてるんですけど、まあ、失業保険の給付もね、所得税は非課税ということになっておりますので、それだけ、最後、ご案内申し上げて、とおきたいと思います。はい、本日もですね、ちょっと緊急放送が入りましてね、中断もありましたけども、無事、放送が終えることができました。皆様、最後までお聞きいただきありがとうございました。来週はですね、行政書士の遠山先生の登場となります。私ですね、来月は10月の10日の火曜日に、また、皆様の、ね、耳元に、お話しできればと思います。本日どうもありがとうございました。さようなら。